世界選手権スペシャル女子ロード、はい、世界選手権スペシャル2日目お届けしますのは BJ と、
はい、オーストラリアジーロンギョリチホです。
はい、キャーカンガルーの子よって言われてんのって言われてんの現地で
現地でそう超有名になって
な
ついに昨日隠しました。
食えたのカンガルー。
はいはい、
そんな有名になるっていうのはさ、あんまりいないってことなの？
いないみたいなんですよね。
カンガルー食わせろっていうやつな。そうなんだ。
で、昨日ホテルに戻った途端ね、レセプションのお兄さんがね、うん、見つけたからとか言って。
そうなんだ。
お友達にも渡したよ、リストとか言われて。
言われたんだ。そうなのか。ほんじゃあれなんだね。あんまりその、なんていうの？普通の食材じゃないわけだ。
みたいなんですよね。
ほんで食い行けたの？
結局、ホテルのレストランで食べたんですけど、うん、その、ホテルの人が探してくれたところはちょっと高かったので、
うんうんうん、
で、場所も違うので、うん、もう昨日、くたくたに帰って、うん、とりあえずなんか食べたいっていうので、うん、あ、ホテルの下に行けばあるわと思って、
うん、食ったの。
身近なところで食べました。
どうだったの？どうだったの？
これがね、意外と美味しかったんですよ。
そうなんだ。
うん、
どのあたりのお肉になるわけ？もも肉になるわけ？
何肉になるんだろう。赤身なんですけど、
ほうほうほう、
脂肪分が一個もないので、
うん、
パサッパサした感じなの。
ああ、鶏のささみみたいな感じ？
そうそう。がよく焼けたみたいな感じで。
あ、そうなんだ。
全然、うん、食べれましたよ。
特に、
なんか、匂いとかないんで。
あ、ないんだ。癖はないわけね。
うん。
そうか。まあ、でも、あんま、現地の人たちは食べないっていうことなんでしょうね。
ねえ。まあ、身近に見るから食べにくいのかな。
まあ、そうだろうね。まあ、鳥が好きだって言って鳥を食う岩佐地方だからね。
カンガルーかわいいと言いながら食べ
る。食えるっていう。食うとは別だってことでしょ。あとはワニぐらいじゃないの？
そうですね。あとね、エミューとか。
エミューも食えちゃうわけ？
うん。ホテルの人はエミューも美味しいよと。
お、そうなんだ。エミューもは鳥だよね。
はいはい、
ダチョウ的な。
そう
なんかでけえやつだよね。
うん、はい。
あ、じゃあ、今晩はエミューでも食ってもらってですね。
今晩大変なんですよ。
なんで？
時差がまた増えるんで、
はあ、
サマータイムになるんじゃないですか、明日。
あ、そうかそうか、言ってたね。
そう、うん。だからあんまり時間ないんですよね。
そういうことか、1時間減っちゃうわけだ。
そう、今5時なんですけど。
うんうんうん。
うん、
そうか。
6時のつもりで動いとかないと、
うん、
夜更かししちゃうと。
そうか。そこを読み間違えちゃうと、ダメなわけね。
朝きつい、はい。
選手もそういう意味ではやっぱ難しさはあるのかな。
あ、どうなんですかね。あそこ聞くの忘れちゃいました。
そうか。
でも、選手今、ジーロングの方に泊まってたんですけど、うん、今晩移動するみたいです、メルボルンの方に。
あ、そうか、メルボルンスタートだから、現地のメルボルンの、はい、その宿で向こうからスタートしてくるってこと？
はい、まあ、はい、朝早いですしね。
うん、うん、岩佐地方もスタートは行くの？
一応行く予定です。
そうかそうか。まあまあということでね、はい、明日いよいよね、男子エリートありますが、今日はその前に女子のエリートということで、はい、J スポーツでは放送がなかったんですが、インターネットでね、いくつか配信されてまして、うん、結構綺麗な映像で見てたんですけど、
見れました、うんうん
うん、ただ女子はさ、やっぱ解説ないと点で分かんないよね。
そう、誰が誰か分かんないですよね。
そうなんだよ、
馴染みないですからね。
そうなんだよ。で、その国のジャージもよく分かんないしさ、
うんうんうん、
何がどうなってんだろうと思いながら、 まああのね、我らが日本女子の代表萩原選手を探しておりましたけれど、
はい、見つけました？
いやーなかなか見つけづらいね。
あ、映像特にね、うん、ネットの映像だと、ね、
そう
払いですね。
そうなんで比較的綺麗ではあったんだけどね、なかなか見つけれずにということだったんですが、現地で湯浅地方のツイッターによると、はい、結構中盤までは集団の中に入れたと。
はい、はい、ちょっと集団いたんですよね。
うん、どうだったの、レース的にはスローペースだったの？
本人スローペースって言ってましたけども、ね、4周目に、
うんうん、
あの1人単独で逃げ出して、
はいはいはい、
アメリカの選手が行ってたんですよね。
うんうんうん、
そう、それまでは集団だったんですけどね。
そうだね、はい、だから女子のレースってまあ国ごとにまあそのチーム戦を仕掛けるところもあるんだろうけど、
うん、
ねえ、その辺がどうなってどういう選手がいるのかっていうのが分かりづらいからねと思いながら見てましたけど、
で、 ね、ね、でもね、今日やっぱりスタート前からイタリアが強いっていう話をしてて、
あ、やっぱそうなんだ。
はい、
うん、
ました、
うん、やっぱ女子選手の人口もイタリアが多いのかね。
そうですね、チームとかもしっかりしてますしね、いろんなプロチーム、女子、
そうだよね、はい、まあその中沖さんなんかはそういう選手たちと戦ってたわけだもんね。
はい、そうなんですよ。スタート前も、うん、あのイタリアチームの選手たちと喋ってました。
沖さんが、
はい、
かっこいいねやっぱね。そうか、だからやっぱあれなんだよね、女子なんかは昨日も言いましたが、日本に拠点を置いとくと活動にやっぱ限界があるから、
うん、
やっぱりそっちでプロになれるのが男子よりもやっぱいいだろうねっていうのは思うけどね。
ね、
ね、なかなか難しさはあるんでしょうが、まあということで4周目あたりまではね、スローペースで進みつつということで、萩原選手も集団の中にはいたんですが、岩佐地方が確認した後半って言っていいよね、もう。
そうですね、
うん、6周目ぐらい、うん、
集団スローペースと言いながらもやっぱり後ろの方はみんなどんどん遅れていってましたね。
あ、やっぱそうか。
はい、
まあ女子の場合さらにレベルに差があるかもしれないよね、国によって、
うん、あると思いますね、
うん、うん、そうか。で、その6周目ぐらい、
はい、
なのか。
6周目は私確認できてないんですが、
うん、
うん、6周目ぐらいでスピードが上がったのかなと。
そうね、
5周目までは、はい、集団に見てたんですけども、
うんうんうん
うん、
6周目ぐらいから見えなくなった。多分その頃にやっぱり集団が一列になったりとかっていうシーンが結構あったから、
はい、
おお、これスピード上がってきたな、こっから勝負だなというふうには思っていたんですが、7周目でもう後ろの方にいたのを確認したの。
そうですね、集団から遅れて第2グループだったんです、うん、あ、7周目かもしれないな。
そうか、
7周目入ったところでそうだったんで、やっぱり6周目ですね。
だよね、多分6周目あたりの、うん、萩原選手のコメントがこの後あるわけですが、うん、上り坂、
うん、
でやっぱ遅れちゃったというようなね、はい、話だったということでございますね。やっぱり女子でも世界の壁って厚いね、こうやって見ると、
うんうん
うん、ね、萩原選手やっぱ日本ではちょっと勝負できる選手がいないくらいの強さを見せるんだけどね。
はい、集団の中でねゴールしてくれるのかなと思ったんですけど、
うん、
やっぱり後半のペースにはついていけなかったみたいです。
そうか、女子の場合はね、だから本当にそのレースのね、その世界選手権と国内レースの差っていうのは大きいんでしょうけどね。
はい、
うん、こういうところはやっぱちょっと考えていかないといけないところかなという感じはしますが、でまあその第二集団というかね、ちょっと遅れたグループにいたんだけど、完走はしたの、やっぱ
完走できました。はい、
そうか、
はい、
うん、まあまあ萩原さんの場合はさ、もうエリートで怪我さえしなければ、
はい、
当分選ばれ続けると思うのよね。
そうですね、順位はね38位なんですよ。
おん、じゃあまずまずだ、
はい、順位で言うとトップからは7分40秒くらい、ね、
ああそうか、んじゃあやっぱりそのね7分の差っていうのを今後の活動で彼女がどう詰めていくかっていうのがやっぱ一つポイントになるかもしれないですね、はい、
うん、
で、そのゴール後の萩原選手のコメントを取ってきてくれたんですが、
はい、
ゴール後こういうレースの後の萩原選手のインタビューってしんどいよね、聞く側。
ねえ。
しんどい選手
の。答えてくれたんだって。答えてるのかな、はてなみたいな。
そうだよね。これ、マイク向ける方も残酷なことしてんなっていう自覚あるんだけどね。
ねえ、勝った時はね、もう喜んで聞きに来ますけどね。
そうなんだよね。ほんと聞きづらい雰囲気で、特にやっぱそういうのが出やすい。むしろ萩原さんの場合、勝った後でも聞きづらい雰囲気があったりするから聞く側としては強敵なんだよね、結構萩原舞子は
、はい、
俺も一度聞いたことがあるんだけど、こりゃ強敵だなと思いながら聞いてましたが、まあまあ、じゃあちょっと湯浅町が頑張って撮ってきた40秒余りのインタビュー、今日は湯浅町も確認できると思う、聞いてみましょうかね、ちょい。
はいはいはい。
はい。じゃあちょっと待ってくださいね。じゃあ、はい。じゃあ出しまーす。
今日はどういう感じだったんですか？結構、集団の中いて、調子良かったと思うんですけど。
ずっとゆっくりだったんですけど、ペースが上がった時について、いけなかったですけど。
どうですか、世界選手権2年ぶりに初戦。
もう見てもらえる時間を終わらせてしまって。
なんか聞こえたんですけど、
下
り
で
乗ってなかった。
いや、
違う、
上りで
上りで
増えてしまって。2
つ目の上りですか？
いや、1個目です、はい、
最初の方。
はい、
どうですか、世界の壁というか。
いや、もう何も言えることないです。はい、すいません、全然ダメなんで。
はい、お疲れ様です。
はい、ということでねえ、
余裕なのかって言われるね、ちょっとね。
そうだよね、わかるよね、こう、やっぱその自分に不甲斐ないっていう怒りなんだろうね、これは。
はい、ちょっとゴール後ね、かなり悔しがってたので。
でしょ、やっぱ。ねえ、やっぱそう、一番やっぱその悔しさとかその意味を分かってるのはやっぱ本人だからね。
うん、
それを改めて第三者が聞くっていうのはさ、っていうところはあるんだよね。やりながら必ずこの葛藤はあるじゃない、聞き手にも。
そうですね。
で、絶対本人が、わあ、そこだとか思ってるのを、もう一回聞くことで追い打ちかける感じになっちゃうじゃん。だから、うわーって思うんだけどね。まあでも、ね、やっぱ代表の選手としてこういうレースでしたっていう報告をやっていただきたいということで、マイク向けるわけですが。まあでもこの悔しさが全てかな。
うん。
ねえ。まあ萩原選手の場合、やっぱりチーム、所属してるチームのね、三浦監督ほか、やっぱりかなりこの世界を意識してトレーニングはされてるとは思うんですけど、昨日も言って、ね、世界選手権の前にベルギーのケルメス走ってとかっていうのがあるんだけど、やっぱそこでは追いつけない何かっていうのがあるんだね。
うん、
頑張る、そうだね。でもまあこの悔しさをバネに、やっぱね、萩原さんの場合には本当に怪我しない限りは、
はい、
5、6回は選ばれる可能性があるわけですから。
そうですね、
はい、そこでやっぱちょっとずつ詰めていってほしいなっていう気はしますよね、
はい。
まあ女子
の運用一つ追加な聞いた時には、うん、この世界戦の後はトラック競技に出て、でその後アジア大会とかもあるって言ってましたね。
そうか、スケジュールが、はい、まあ、過密だね、ほんと。
はい、
うん、
なので、まあ、世界戦の悔しさをアジア大会で、
そうだね、
ね、
話してもらって。
アジアの中ではやっぱり、トップになるのかな。
いや、なると思いますよ。アジアの中では、まあ、中国なんかも強いけど、
うん、今回の世界選手の結果も、はい、
うん、だよね、
うん、いいと思うので、
うん、だから萩原さんも力つけてきてるとは思うので、アジアの中ではね、勝利というのは期待できるんじゃないかなっていう気がしますからね、
はい、
特にまあトラックもね走られてるので、まあ気持ち切り替えて次に挑んでいってほしいなと、うん、でまあこの悔しさをね、やっぱ次の世界選手権にぶつけてほしいなという感じですわな。ということで、まあ女子はやっぱりね、本当各国の差がちょっと激しいかなという感じがあるので、男子同様、はい、男子以上やっぱりそのなんていうの、組織だってどうしていくのかっていうところはね、はっきりしたその方針というか、そういうものが必要ではないかなというふうに感じますけれども、 ね。
はい。
はい。ということで、女子
で、この女子買ったのが、うん、あの、イタリア人でした。
そうですね。
ジョルジア・ブロンティーニ。はい。はい、かっこいい、男前な女性。
男前な感じなの？かっこいいの？
一瞬こんな男の子もいるよなっていう感じの。
そんな感じなんだ。え、どうなの？身長でかい人なの？あれ。
でっかくはないと思いますね。
そうなんだ。
うん、なんか印象では近くにいないんですからわかんないですけど。
うん、そう大きそうには見えない。まあでも近づいたら結構でかいと思うよ。
そうかな、うん。
まあまあまあ。
細いですからね。
そうだね。
はい。
はい。まあ、というような具合でございましたけれども。うん、で、いよいよ、明日が、ね、男子ロード。
はい。
ね、エリートになりますけれども。あの、どうなの？あの、今日なんかも会場でチラチラっと顔見たりはしたの？参選手たち。
ないです。全然見てないです。見に来てたのかもしれないですけども、うん、昨日走ったアンダーの3人はスタート前に来てました。
あ、そうなんだ。
待っていました。
あ、そうなんだ。そうか、そうか。うん、まあ、いろいろ見て帰ろうということなんでしょうけれど。で、あの、どうだったの、うん、今日はお話聞けたの？
はい、ゴール後ホテルに行って、ベップ選手に話を聞けました。
おぉ、やりますね。さあ、ベップ選手が、ね、このコース、まあ、本当、今回のコースは、どういうコース、このコースをどう考えるのかっていう難しさも若干あるような気するよね、なんか。
うんうん、
ね、その、クライマー向きじゃないのは分かってんだけど、かといってスプリンターがいけるのかっていうのも微妙かなって気もするしね。やっぱクラシックハンターが得意なんだろう。うん。
今日と多少スプリン。
うん。スプリン。そうだね。だからまあ、大集団スプリントっていうことにはならないんだろうけどね。
はい、それはならないですね。ね、
だから、うん、まあ、ちっちゃくして、っていう感じのね、はい、少人数のスプリントになるだろうな、という感じもありますので、うん、まあ、ベップ選手がね、そのあたりどのふいうふうに考えているのか、今日ね、ベップ選手がお話をしてくださってます。ちゅうことで、ベップ選手のインタビュー聞いてもらいましょう。
そうですね、あの今例年通りの世界戦のコースは、まあ、どっちかというとイージーなコースかもしれないんですけど、勾配がやっぱりきつくて長いの で、うん、でそこがちょっとポイント、パワーで登るような登りになるからポイントになるかなっていうところですね。でもやっぱりそこから、ね、どうやって飛び出して最後、うん、どういう展開に持っていくかっていうのはやっぱり後半勝負だと思うので、まあ、そこをね、強豪国の、あのベルギー、まあ、多分スペインとイタリアがやっぱりその集団レースをコントロールっていう部分ではその 2国がすごい強いと思うんですけども、やっぱりオーストラリア、地元のオーストラリアでスイスでベルギー、やっぱり強い選手が揃っているので、まあ、そういうところの動きに気をつけながらじっくり攻めてみたいなのがありますね。
去年は最後まで一応終盤の動くところまで残って結構活躍してましたけど、今年は同じような展開で粘ってって感じなんですか？
そうですね、やっぱり去年はあと一歩のところでその勝負どころのところに乗れなかったので、で今年はそこにうまく乗って勝負できるように走りたいので、で世界選手権入る前も1ヶ月間ベルギーでレース転戦してコンディションもすごいいい状態で入れてきているの で去年の経験も生かしてモチベーションもすごい高いので積極的に最後後半勝負でどうかなと思ってます。
前半のところはどうなんですか、このジーロに来るまで。
そうですね、風によりますね、その向かい風なのか追い風なのか。でやっぱり結局そのイタリア、スペイン、強豪国が逃げに入れたらやっぱり後半追わなくていいので、僕が思うにそのやっぱりその周回コース11周あるので6分7分普通について周回に入ると思うんですよ。なのでそういった部分を踏まえてやっぱり逃がす選手、コントロールするチーム、国っていうのがあると思います。だからまあそうですね、どういう展開になるかまだわからないですけども、でもまあ その様子を見て前半は行こうかなと思います。
はい、本当の方は今いいってことですか？いいですか？
そうですね、しっかり調整もできているのでいいので、やっぱりそうですね、世界選手権にかける意気込みっていうのも例年なければ高いので、やっぱりこういう体調でやっぱり入れたことはすごい嬉しいし、でオーストラリアとヨーロッパって結構時差はあるんですけども、はいはい、今回その時差ボケもそこまで感じてないので、本当にフレッシュな体で臨めるかなっていうので、今から楽しみにします。
他の出場選手2人の話をしたらどういうふうに過ごす
そうですね、やっぱりそのチームで動くっていうなると、はい、やっぱり他の国に劣る部分、やっぱり3人しかいないので、でもやっぱり土井選手にしても、新城選手にしても、やっぱり個々の個人の力っていうのは、本当に強いものがあるので、展開によって、自分たちの動けるところで攻撃仕掛けたいなっていうのは思ってますね。
はい、ありがとうございます。楽しみ
にします。はい、はい、ということで、ベップ選手のインタビューでございましたけれども、
はい、
この感じ、こういう感じで答えてくれてるっていうのはやっぱ調子良さそうだね、なんか。
うん、そうなんですよ。
うん、こういうコンディションで入れたのが、うん、
ね、ベテランですからね。
そうだよね、うん。何回目の世界選手権になるんだっけね、ベップ選手ってエリートで。
はい、2回目ですかね。
ねえ、だからまあ、うん、もうね、世界選手権どういう走りになるかっていうのはその経験の中からやっぱりね、学んできてるものもあるでしょうから、
うん、
まあもうやっぱ貫禄だねこの辺は、
うんうん、
ね、いう感じはしますが、で、まあ注目なのがそのメルボルンからGロングまでのところ、はい、うん、ここはやっぱ風強くなりそうなんだ、はい、吹くと
風強いと大変だって言ってましたね。
うん、なるほどね。だから
明日も天気いいみたいなので、
うんうんうん、
そんな吹かないんじゃないかなと思うんですけど、
うん、そうだね、うん、まあでも吹いたら吹いたでやっぱりまあレースが厳しくはなっていくでしょうけれど、まあそういうレースはね、ヨーロッパでたくさん経験してる選手たちなので、そのあたりは安心感があるかなという感じで、ベップ選手も言われてましたが、やっぱ逃げてそれを追っかけるっていう展開になるかもねっていうことでしょう、ここ、
うんうん、
ね、なのでまあ冷静にその後ろの集団で、主要国をマークしながらという感じになっていくのかな。
そうです ね、う
ん、ね、でやっぱ一番初めに強豪国のベルギーって言ってたね。
言ってますね、
やっぱこのコースベルギーの選手強いのかなっていう印象があったりするのかな、もしかすると。
やっぱり応援団もすごいですから。
あ、そうか、
ジルベルあたりが。
そうだよね、あのコース見るとパワーで登っちゃうって考えると、はい、ジルベルやりそうなコースだよねって思うもんね、見てねえ、であのくらいの坂ならカンチェララも一気に行っちゃうっしょ。
うんうん、
ね、だからやっぱ、
ね、
ね、この選手たちが動くときにやっぱりまずはその集団にいるっていうことだよね。
はい、
だからそこまで結構こう耐え続けて足を残しておくってことができるのかっていう感じはしますから、うん、で余裕があればどっかでね、日本もかましてみるっていうこともあるかもしれませんし、はい、
うん、
ね、さあこのあたりが非常に見ものなんですが、まあでもベップ選手の今のインタビューの感じ聞くと結構安心かなと、
うん、
ね、落ち着いてはいるよねという感じはしますので、
はい、
非常に期待したいですね。
楽しみですね。
楽しみだね。だからあとはベップね、荒城選手と土井選手もやっぱりここを睨んで活動はしてきてたんでしょうからね、うん、3人ともにいい走りをすることを期待したいね。
はい、
はい、まあね、もうドキドキでございますけれども、だから
そうですね、ね、朝はあれですね、ほとんど最初から見れるんですよね。
そう、10時20分ぐらいが半ぐらいからかなのかな、もう AJ スポーツさん放送開始しますから、
はい、
ね、そういう意味では初めからだから、その メルボルンを出てからね、
出てから、あ、そっか、明日2時間時差になるので、
うん、
はい、ややこしい。
そうかそうか、 2時間プラスになるわけ、うん、そっちが。
そうです、はい。
ってことは12時ぐらいになっちゃうってこと
ぐらいの映像が流れるってこと
ですね。ってことか。そっちのスタートは何時なの、はい、現地時間。10
時です。
10時スタートの。な、2時間か。
はい。
ってことはどうなのか、うん、メルボルンからの、ジーロングまでの終盤からってことか。
そうですね。
ね。
そこか、もう、周回入ってるか。
入ってるかだよね。だからもしかしたらもうジーロングに入ってるっていう可能性もあるってことだ。
うん。
そうか。まあまあ。ね、そのタイミングで、まあ、まだまだそういうあたりでは、別府選手、荒城選手、それから土井選手、ね、集団にいるでしょうから。
はい、ね、そうですね。ね、多分どっかが逃げてる映像から入っていくような感じがしますけどね。
そうだね。で、大抵そういう逃げは、まあ、あんまり強くない国のね、人数の少ない国の逃げ、
はい、
で、集団はスペイン、イタリアがコントロールして、ね、
はい、
で、後ろ、そのあたりにやっぱりフランスとか、ベルギーとか、ね、そのあたりの国が一度ってるんじゃないかなという気がしますんで、まあ多分その中で、ベップ選手もね、土井選手も荒城選手ももう、一度りなんかでビビることはありませんから、
はい、ね、もうバンバン来ると
思います。堂々たる走りを見せてくれるんじゃないかなっていう気はしますよね。でも、うん、どうコース的に言うと別府選手にはやっぱかなり向いてるような気はするんだけどね。
うん、
うん、まあ、ね、うん、まあでも展開次第だね、この辺は。
そうですね、そのハイスピードがどれぐらいハイスピードになるかですね。
そうだよね、その追い始めた時のスピードがどのくらいまで行くのかっていうことだよね。
そうなんです、はいはい。
で、そこを
普通だったらもう十分上がってるんですけど、
だよね、
うん、
そこをやっぱどのくらいこう維持しても耐えて食らいついていくかって勝負になっていくでしょうから、うん、まあぜひそのレース中盤以降を注目してもらえればというふうに思っておりますよ、はい、ね、他の2人の選手たちもホテルにはいなかったの今日。
そんな話聞けなかったんですよ。
あ、そうなんだ。
残念ながら。
そうか。
はい。
まあまあ、練習に行かれてるんでしょうね。多分、集中力高めるためにね。
うん。練習っていうか、あれだったんですよ。移動でも忙しいんですよ、今日。
メルボルンの引っ越しも。そうか、そうか。荷物全部もう向こうに移動させたりっていう。う
ん、はい、はい。
その合間に答えてもらったのね、これ。
そうなんです。
ありがたいことですよ、もう感謝ですね。はい。レップ選手は本当こういうメディアの対応も、ジェントルマンにこなしてくれるからね。
はいはい、本当ありがたい、
ね。クリラジ的にはものすごい助かるよね、こういうのは。強敵じゃないよね、すんごい真摯に答えてくれるんでね、ありがたいことですよ。は
い、
なのでね、
ありがたい、
はい、本当こういう声をね、お届けできるのも非常にね、うん、嬉しいことだと思いますんで、ぜひ明日、3人とも納得のいく走りがね、できることを祈りたいなと。はい、いうふうにね、はい、
インタビューに答えてくれる。
そうだね。
はい。
そのくらいの感じでね。この3人の中で言うと一番強敵は土井選手になっちゃうかね。
どうですかね。
やっぱりこう結果的に不甲斐ないって感じになるとバーンって出ちゃう選手もいるからね。だから3人とも納得いく走りでしたって言ってもらえるのが一番理想なんだけどね。
はい、
世界選手権は厳しいからね、
で
も期待したいと思います。レースは何が起こるか分かりませんから、
はい、
ね、まずはやっぱり目標としては20番以内ぐらいのゴールで入ってきてくれるといいよね。
そうです ね、
ね、まあ、究極は優勝だけど究極はもう小集団でカンチェラーラをフミがぶち抜いて優勝みたいな、それが究極の目標だけど、まあ、でも現実的なところ言うとやっぱ20位以内、まずはその最後の勝負を決めるグループにどう残るかっていう話になると思うので、
そこに入ってほしいですね、まずね。
だよね、そこに入ればやりようはあるような気するから、うん、
はい、
ね、まずはそこっていう感じで、まあその部分ぜひね、後ろの集団が前の集団を追っかけるためにスピードを上げて、もう一列棒状になって後ろがブッチブチになってる、このあたりがね非常にターニングポイントになりますんで、ぜひ注目して見ていただければというふうに思っております。 はい、ということで、じゃあ岩佐地方、明日朝起きてメルボルンに移動するの？
私はメルボルン発なので、
そうかそうか、
ずっとメルボルンからこっちに通ってたので、
そうか、
明日は近くはなるんですね。
近くなるから逆に楽なのかな。
楽でもないんですけど、どこか場所がよく分かっていない。
え、ってことは街中になんかそういう準備されてないわけ？
街に全然行ってないんですよ、メルボルン来たのに。
そういうことなんだ。だからホテル行って、
うん、駅前しか、
うん、駅行って、ジーロングにっていう往復なんだ。
はい、ただジーロングの街の方がちょっと、はい、知ってます。朝早く来て、
うん、
街ブラブラ買い物、ちょっとお土産買ったりして、
うん、
ジーロング楽しんでるんですよ。
あ、そうなんだ。いや、初めてメルボルンを。つってもそう楽しめないやね。
朝早すぎるんで店とかも閉まってますよね。
そうだよね。
でも明日やつを、うん、メルボルンの街に行けます。
そうか。ほんでプレスカーで移動すんの？ジーロングまで。
はい。
そうか、わかりました。あのさ、
はい、
パケ放題3日目入るんでしょ、海外の。
はいはい。
あのプレスカーに乗ってるところをユーストリームで出してみたら。
でもあれですよ、なんかシャトルバスみたいなやつなんで。
あ、そういうやつなんだ。
はい。
あ、でもいいじゃん、なんかこののんびりとした感じよ。でもあのね、あのきちんと申し込めてなかったらどえらいことになるからね。
今日ちょっとチェックしてみましたよ、一応大丈夫だと思うんですけど。
大丈夫よ、本当本当。そうかそうか。まあまあぜひですね、まあ明日も、うん、
はい、
まあ明日こそいろんなね、あれを見て、またツイッターで。
そうですね。ね、明日は大変ですね。
大変ですよ。
はい、ね。あの、皆さんテレビ見ながら、はい、情報ください。ツイッターお待ちしてます。
そうだね。あの、現場は意外とわかりませんから。
わかりませんから。
で、特に湯浅地方はもう英語が不得意ですから。
はい、そうなんです。先頭のね、もう映像で見えてるところがわかんないです。
そうだよね。
はい。日本人選手の情報はバンバン送るので。
そうだね。
はい、任せて。
はい、じゃあもう先頭はあまり気にせず、そこに集中して。現地班をやると。じゃあ、あの、この辺、あのね、戦闘の状況はこっちから、ちょっとツイッターで送るようにしましょう。
はい、はい、お願いします。
はい、ということ
。明日は最後のあれですね、Jスポーツ無料の日で。
あ、そうだ、言ってたね。無料だから、はい、見れるんだよね。
はい。
アンテナがあって契約してない人でも見れるので。
はい、
だから、ロードレース見る人はもう、さっさと契約しようよって思うけどね。
いや、まだどんなのかよくわからなくて、契約できない人はこの機会にね。
そうだね。
こんな面白いレースはないですか、
ね、ないです、ないです。はい、はい、ということでございますんで、まあぜひですね、見ていただければというふうに思います。はい、じゃあまあね、最終日になりますが、岩佐地方も頑張って。
はい。
はい。で、ワニの感想もね。
はい。
うん、ワニじゃない、なんだっけ、鳥の感想も。
今度ペンギン、あ、エミュー？
エミュー、エミュー。ペンギン食うの？
ペンギンは見に行きます。
だろ？
食べた。
エミューの感想を。ねえ、あれ、ちなみに言うとカンガルーのお肉って高いの？
ね、昨日でいくらだっけな、26ドル。
通常、あ、でも結構するのか？ 26 ドル
?400円とかそんなかな。
え、2000ちょいぐらい。
400円とか、はい。
いや、結構すんね。まあ、ホテルの料理だからっつうのもあんのか。うん、
そうですね。
そうか、わかりました。じゃあまあ、あのね、ぜひ、岩佐地方のグルメリポートも、ゲテモノリポートもですね、明日楽しみにしていただければと。
虫は食べないのっていろんな人からね。
虫、ぜひ虫。虫、ぜひ行っちゃってください、虫ね。はい。ということでね。はい、じゃあ明日もまたレース終了後お届けしたいと思いますので、はい、ぜひ聞いてください。はい、と、はい、いうことでお届けしたのはビジェと
地方でした。
はい、ではまた明日会いましょう。明日が最終日です。